This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は日本大学教授で東京工業大学特任教授の西田亮介さんに、偽情報は現実の社会問題になっているのか、急速な政策課題化を懸念と題して伺います。先ほどのニュースにも少し関連してくるテーマではあると思うんですけど、この急速な政策課題化が懸念される、これどういう目線なんでしょうか。
はい、今偽情報に接触したことがあるっていう人はすごく増えてると思うんですね、はい、実際いろんな調査を見ても見かけたことがあるっていう人がたくさんいらっしゃるようです、
うん、
ただこれポイントは、見かけたことがあるっていうふうに認識しているのであれば、うん、これって本当に問題なんですかってことなんですよね。つまり偽情報だって分かってるってことなんですよ、うん、気がついてる。で、誤った情報とか、まあ、意図的に間違えた情報がインターネットの中にたくさんある、これはまあ昔からの周知の事実なわけですね、公知の事実であると、
はいはい、
でだけれどもそれの見極めがついていれば意外と問題はないはずなんですね。で、問題は何かっていうと、うん、気がついていない偽情報によって我々の意思決定が大きく、まあ、歪んでいる、うん、そのような場合において社会問題になってるっていうふうに言うことができると思うんです、うん、それから、はい、まあ、先ほどの今日も取り上げましたけど、安心な消費行動ができない、物を買うことができないといったことが起きているのであれば問題だろうと。で、おそらくは起きてるんです、うん、これ反語的でおそらく起きてると僕も思っています、
はい、
というのも2010年代の後半頃からこうした問題にですね関わってきていて、で、規制のあり方等について検討してきたから、もちろん問題だと思ってるんですけど、で、思っていて、で、ここに来てですね、特に国の予算、2024年度の予算でこれまでですね、偽情報の対策、もっぱら、総務省でですね、対策をやるということで、はい、まあ、小規模な予算がついてたんです。うん、ところが、今年度予算ですね、24年度の予算においては、外務省とか、うん、それから防衛省とか、それから警察関係予算ですね、公安関係のところにですね、大きな予算がついている。まあ、いきなり、安全保障とか、まあ、大文字の政治の分野で政策課題化してますけど、うん、これって大丈夫ですかっていうことを問いたいということですね。
これ今年度になって急激にこう大規模な予算がついてきた流れって何か背景あるんですか、ね、
はい、いくつかあります。まず一つはですね、これはロシアによるウクライナの軍事侵攻、ただしこれはまあここに来てということをというよりも、この間ですね、まあこうした安全保障にかかる問題が生じたときに、まあそれぞれの当事者がまあプロパガンダですね、それぞれの立場に有利な、しかしおそらくは正確ではない情報を日本語でもですね流通させるようになってきた、そうしたことが頻繁に認められるようになってきたということは一つ挙げることができます、
はい、
で、これは各国で、行われていることなんですが、まあ、そのような状況を踏まえてですね、まあ、何らか対策しなきゃいけないねという雰囲気はあったんですが、
うん、
先般ですね、広島で、G7 のそうですね、首脳会合を行われました2023年です、
はい、
で、あそこでですね、岸田総理は、まあ、日本が AI に関するルール作りを、国際的なルール作りを主導するということを宣言したんですね、
はい、
で、この AI に関するルール作りの中に偽情報対策というのも含まれていて、
うん、
で、これは広島 AI プロセスというふうに呼ばれてるんですが、まあ、そういうものが策定されてるんですね。11の項目が具体的に挙げられていて、まあ、その中の8番目に偽情報対策で入ってるんですけど、はい、で、それを宣言したことで、なるほどと、各省庁が準備しなきゃいけないねということで大きな予算がつくようになったという経緯があります。
で、その安全保障の、まあ、観点文脈で、どんどんこう流れが強まってくると、どんなことが心配されますか。
そうですね、偽情報の対策というと、まあ、一番分かりやすいのはアカウントを停止する、流通を止めるということなんですが、はい、これはかなり過激な対策で表現の自由上問題があるというふうに考えられています、うん、つまり表現の自由を制約することになるので、これは国家が行うと検閲になる可能性が 性があると。なのでこれは自由民主主義の国においてはあんまりできないんですね。でじゃあそうするとどうするかというと、企業や業界団体が自主的な取り組みとしてこれは間違ってる可能性がありますという警告表示をしたりするんですね、うんうん、それからまあ、例えばTBS ラジオさんなんかもそうかもしれませんが、既存のマスメディアが あの情報は不正確ですと、ネットで流れてるこんな情報があるんですけど不正確だというようなファクトチェックと呼ばれてるんですけど、はい、こうした取り組みを行っていくと、うん、いうことがあります。というようにその国が直接規制をするんじゃないんだけれども、さまざまな主体が重複的に対策を積み上げていくことでなんとか対策をしようということになってるんですね。で、うん、多くの国においては2010年頃からですね、さまざまな試行錯誤が行われてきました。で現実にはあんまりうまくいってないんですね。で特に日本はまだですね、マスメディアの影響力大きいというふうに言われてます。これでも大きいんですね。で だけれどもコミュニケーション、それからメディアの中心がインターネットに動いてしまった、まあ、世界においてはですね、なかなかその打ち消しというのか偽情報対策進んでないのが現状ではあります、
うん、まあ、問題視されていてどんどんそれが広がっているのは間違いないんだけれども、なんかこう闇雲に どれぐらいの規模で実際にこう問題があるのかをまず掴まないといけないということなんでしょうかね。イメージがどんどん膨らんでいって、
全くご指摘の通りですね。で実態把握が十分進まない中で、まあ、大きな予算が組まれて、うん、で、対策をしようと。でこれ議論をするって言った時に、はい、偽情報の専門家ですね、まあ、分かれていて、まあ、平時の対策というのか情報通信行政の中で検討してきた人たちと、うん、安全保障の文脈で検討してきた人専門家って、これ分かれてしまっているのが現実なんですね、うん、で今、まあ、先ほど申し上げたように安全保障の文脈での偽情報対策、まあ、最近だと認知戦とかですね、サイバー戦とかハイブリッド戦争、うん、情報戦みたいな呼び方をしたりします。でこの専門家たちはですね、ともすれば急進的な政策を主張しがちなんですね、うん、まあ、その表現の自由に対して、まあ、支障があるんじゃないかと懸念されるような対策だとか、それからそうですね、まあ、反撃じゃないですが、うん、そうですね、能動的な防衛と言ったりとかしますけれども、まあ、実際に反撃に限りなく近いようなものをサイバーの領域ではできるんじゃないかということを主張してみたりします、はい、まあ、本当はもう少し慎重な積み上げが必要なんじゃないかといったところで、まあ、前のめりになっている状況というのはやや懸念されるところがあるということを今日申し上げたくってやってまいりました、
うん、なるほど。でもこう私たちがね、じゃあそれが反撃みたいなものがどれぐらい行き過ぎちゃってるのかっていうのもなかなかちょっと分かりづらいというか、すごくその専門的な方には理解できるかもしれないけれどっていう、そういう懸念もありますね。
ありますね。でそれから、まあ、そのサイバーの領域では反撃がですね必須だというような物言いもされるんですが、まあ、本当にそうかと、それからその情報が正確じゃなければどうかということもやっぱり考えてみなければいけないんじゃないかということです。例えば DDoS 攻撃というんですが、はい、まあ、大量の情報を短時間の間に送りつけてくるというような攻撃の手法があるんですね、でそうした、まあ、攻撃が行われたときに、そこに対して、まあ、そのサイバーの中で、まあ、反撃というのか同じように情報を大量に送りつければ、まあ、サーバー麻痺したりとかするので、いいんじゃないかと言われたりするんですが、もしこれが間違って行われたらどうかと、サーバーがダウンすることによって、実際 の生活とかにですね影響が出るかもしれないと、そうするとこれ物理的な被害が生じうるわけですね。例えば病院なんかの機能が停止したらどうかということです。でこうした懸念に対して、まあ、十分ですね、リスクに関する議論だとか積み上げが行われているという印象はあまりないですね。
じゃあまず今必要なのはどこからですか。
そうですね、能登半島の地震のそうですね、被災地でも偽情報流通して、まあ、その課題が生じていると言われています、
はい、
でも確かに交番に電話がかかってくると、間違えた情報を元にして電話がかかってくるみたいなことが起きているのは事実なんですが、うんうん、その規模だとか本当の因果関係とかよく分かってないんですね、まあ、実際そのオンラインと実際起きていることを組み合わせながら調査をしていくということが大事だと思います、
うん、まず現場しっかり見ていく、捉えていくということなんですかね。なるほど。今朝は西田さんに、偽情報は現実の社会問題になっているのか、急速な政策課題化を懸念と題してお聞きしました。今日のゲストコメンテーター、日本大学教授で東京工業大学特任教授西田亮介さんとはここでお別れです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まとめて土曜日、
スポットライト、 誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。